おはようございます。一言お祈りして言葉に耳を傾けたいと思います。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。この朝もともにあなたの御前に集い礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。昨日は三島和子姉妹の葬儀をお守りくださりありがとうございます。どうぞご遺族のうちにあなたがなおも豊かな慰めをお与えくださり、また姉妹が残してくださった信仰の遺産を主を私たちが受け継いでいくことができますようにお助けください。また今朝は藤井姉妹のお証をお聞きすることができ感謝をします。姉妹のうちにあなたがどのように生きて働いてくださっているのか垣間見ることができて感謝をします。どうぞ姉妹のうちにあなたの豊かな祝福をお与えください。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、小さなものをお持ちくださり、あなたご自身が私たちにあなたの御心を明らかにしてくださいますように、語ってくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。私たちは今マタイの福音書を続けて学んでいます。今日の箇所はクリスマス礼拝で開いた東方の博士が幼子イエス様を礼拝した記事の直後の部分です。聖書には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネです。そのうち最も古くに書かれたのはマルコです。ですから書かれた順番に並べるならマルコが新約聖書の一番最初に来るはずです。しかし新約聖書はマタイを一番最初に置きました。それはなぜでしょうか。その大きな理由の一つはマタイの福音書が旧約と新約をつなぐものであるからです。マタイの福音書はイエス様が旧約聖書に預言されたメシアであるということを繰り返し繰り返し伝えます。今日の箇所にもこの10節11節という短い箇所ですけれども、この中に3回預言者の言葉の引用が出てきます。まず1つ目の預言は15節に記されています。13節から15節を読みします。博士たちが帰っていくと主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて幼子とその母を連れてエジプトへ逃げ、私が告げるまでそこにいなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。私はエジプトから私の子を呼び出したというこの言葉、これはホセア書に記されていますけれども、もともとは神様がイスラエルをエジプトの地から呼び出したということを表す言葉です。かつてイスラエルの民はエジプトの地で奴隷として苦しんでいました。しかしそのイスラエルが愛なる神様によって呼び出され、エジプトの地を出て約束の地へと向かったのです。マタイはこのようなイスラエルの姿をイエス様の姿に重ねました。それはただイスラエルの民とイエス様が似ているということだけではありません。旧約聖書に描かれるイスラエルの姿がそのずっとずっとずっと後に生まれるさらに偉大なイエス様の姿を指し示しているのです。イスラエルの人々が故郷を離れ異国エジプトに住み、ファラオの支配のもとで虐げられていた。 そのように幼子イエス様もヘロデの支配のもとでエジプトの地に逃げ難民となりました。イスラエルの民が航海の中を渡ったように、航海の中を通ったように、イエス様もヨルダン川で洗礼を受けられました。イスラエルの民が40年間荒れ野で試練にあったように、イエス様も40年間荒れ野で誘惑に遭われました。そしてモーセがシナイ山で律法を授けたように、イエス様も山上で律法の本当の意味を語られたのです。イスラエルのことを私の子と呼ばれた神様は、イエス様のことを私の愛する子、これは私の愛する子と呼ばれました。そしてイスラエルの民がエジプトを出て約束の地へと向かい救いを得たように、イエス様は十字架で死んで終わりでなくよみがえられ、私たちに救いの道を開いてくださったのです。なんという大きな恵みでしょうか。イエス様こそが神の子、私たちの救い主です。この方を信じるなら、イスラエルの民が救われたように私たちも救われるのです。イエス様のその救いを感謝し、イエス様の御名を崇めるものでありたいと思います。二つ目の予言、それは18節に記されます。16節から18節を読みします。さてヘロデは博士たちに騙されたと知って激しく怒った。そして人を送り、博士たちから確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子を一人残らず殺した。その時、預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく泣き、嘆く声が。ラケルはその子らのゆえに泣き、慰められることを拒んだ。子らがもういないのだから。ここにヘロデのした残虐な行いが記されています。幼子イエス様一人の命を殺すために、ベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子を一人残らず殺してしまったのです。なんという恐ろしい出来事でしょうか。その残虐さを軽んじることは決してあってはなりません。しかしマタイはその出来事の悲惨さというよりは、むしろそれが旧約聖書の予言の成就であるということに目を留めています。その時預言者エレミアを通して言われたことが実現したとマタイは言うのです。続く18節の言葉はエレミアの31章に記されている言葉です。エレミアは捕らえられ、ラマの地に連れて行かれました。そこははるか昔、ラケルが埋葬された土地です。そしてそこはまたイスラエルの人々が捕囚として捕らわれ連行されていく捕囚の民が通った地でもあります。エレミアはその苦しみ、民の苦しみを子を失った母の苦しみに例えて語ったのです。このラケルの涙がまさにベツレヘムの母親たちの涙だとマタイは言いました。しかしそれは悲しみのメッセージであると同時に希望のメッセージでもあります。このエレミアの31章はその後希望に満ちた宣言へとつながっていくからです。エレミア書の31章16節17節をお読みします。エレミア書31章16節17節です。主はこう言われる、 あなたの泣く声を、目の涙を抑えなさい。あなたの労苦には報いがあるからだ、主の仰せ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある、主の仰せ。子らは自分の国に帰ってくる。捕囚に連れて行かれたイスラエルの民は、また再び故郷へと、神様のもとへと導かれたのです。イエス様は同じように、神様から遠く離れてしまった私たちを、イエス様によってご自分のもとへと再び立ち返らせてくださったのです。さらに同じエレミア31章33節34節にはこうあります。その日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、主の仰せ。私は私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。もはや彼らは隣人や兄弟の間で主を知れと言って教え合うことはない。小さなものから大きなものに至るまで、彼らは皆私を知るからである、主の仰せ。私は彼らの過ちを許し、もはや彼らの罪を思い起こすことはない。新しい契約と言われる旧約聖書の中でも大切な箇所です。イエス様は律法を守ることのできない私たちのために十字架にかかり、私たちの罪を許してくださいました。そしてその過ちを許し、もはやその罪を思い起こすことはないと言ってくださるのです。そしてそれだけではありません。イエス様は私たちに聖霊を注いでくださいました。自分の力では律法を守ることのできない私たちに、イエス様は聖霊を注いでくださって、私たちの心に律法を書き記してくださった。私たちの心を作り変えてくださって、律法を守ることができるように、神様を喜ばせる歩みをすることができるようにしてくださったのです。それが私たちの立つホーリネスの信仰です。私たちはイエス様の救いの技を感謝したいと思います。イエス様の清めの技を感謝したいと思います。しかし私たちはイエス様のその救いの恵み、清めの恵みをどれほど味わって生きているでしょうか。弱い私たち、罪を犯しやすい私たち、しかしそれでもイエス様の前に悔い改めるときに許されることを覚えて、そのイエス様の十字架を日々感謝して歩んでいるでしょうか。そしてさらにそこから一歩進んで、その誘惑に打ち勝つことができるようにしてくださる神様の恵み、清めの恵み、聖霊の満たしを私たちはどれだけ日々体験しているでしょうか。もしそのような恵みを体験したことがないなら、それはとてももったいないことです。私たちは今日イエス様の十字架の許しと清めとを受け取りたいと思うのです。聖霊様を心にお迎えして、さらに聖霊様に満たしていただきたいと思うのです。イエス様は、神様は涙を喜びに変えてくださるお方。古い生き方を捨てて、イエス様のくださる豊かな恵みを十分に味わいつつ歩ませていただきましょう。 そして最後の予言、3つ目の予言は23節に記されます。21節から23節をお読みします。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞き、そこへ行くことを恐れた。すると夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に退き、ナザレという町に行って住んだ。こうして彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現したのである。ナザレの人、イエス様はナザレの人と呼ばれました。ナザレの人とはどんな意味を持っているでしょうか。まずこのナザレという地名は枝という意味を持つ地名です。イエス様はイザヤ書11章に予言されているように、エッサイの根から出る若枝、つまりエッサイの子孫、エッサイの子ダビデの子孫として生まれてくださいました。イエス様が旧約聖書に予言され、旧約聖書に予言されたメシアであるということが、イエス様がナザレ、枝の町にお住まいになったということにも現れています。しかしこのナザレの人という言葉にはもう一つの意味があります。このナザレというのはガリラヤ地方にありました。そこにはイスラエル人と異邦人両方が住んでいました。また彼らには特有の訛りがありました。ガリラヤの人たちは他のイスラエルの人々から見下されていたのです。ですから人々はイエス様に対してもナザレから何の良いものが出るだろうかと言ってイエス様を蔑みました。しかしそのような中に、そのような人々のただ中にイエス様は住んでくださいました。そして彼らの友となり、彼らの中から弟子たちを選ばれ、十字架の上でイスラエルと異邦人両方に救いの道を開いてくださったのです。ナザレに住んでくださったイエス様はまた私たちのところにも来てくださり、私たちとも共にいてくださるお方です。天の御座を捨て人となってこの世に来られ、ごく平凡な人として大工の息子として生きてくださったイエス様は私たちと共にいてくださり、私たちの抱えるさまざまな葛藤、苦しみ、悩みをすべて知っていてくださるお方です。そのお方が今日も私たちと共に歩んでくださいます。神の御子であるイエス様が小さな私たちと歩みを共にして、私たちを励まし、私たちを導いてくださるのです。私たちは今週1週間そのイエス様を覚えたいと思います。イエス様の十字架の恵み、救いの恵み、清めの恵みを覚えて感謝をしたいと思います。そのイエス様にすべてをお委ねして、聖霊に満たされて神様の豊かな恵みをなお味わいながら今週1週間も歩ませていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝をします。あなたこそが旧約聖書に予言された救い主であるということ、神様この朝改めて教えてくださって感謝をします。エジプトにいた イスラエルの民を あなたは救われたように、イエス様をまたエジプトから導き出し、私たちを救ってくださったことを神様感謝をします。また捕囚の民がまたイスラエルに戻されたように、主よ、またあなたから遠く離れていた私たちをあなたは十字架によって引き寄せてくださり、私たちを救ってくださり、あなたともう一度歩むことができるようにしてくださったことをありがとうございます。そしてそのイエス様が私たちと今週1週間も共にいてくださって歩んでくださることを感謝をします。神様、どうぞ私たちがあなたの恵みを今週1週間も豊かに味わうことができますように、あなたによって救われていることを覚え、あなたによって清められたことを覚え、またなおもあなたによって作り変えていただきながら、イエス様と共に今週1週間一歩一歩歩んでいくことができますように、お助けください。愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アメン。